今日恵みをいただく御言葉はユダの手紙の5節から10節です。ユダの手紙1章しかありません。黙示録の前の章です。ユダの手紙5節から10節。あなた方はすべてのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました。またソドム・ゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしっています。御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、生徒たちがあなたに愛されている、あなたに愛されれば愛されるほどに妬むものもまた出てきております。悪魔サタンが妬んで生徒たちの素晴らしきこと、良きことをこれを見させまいとして、ありとあらゆる嫌がらせをしてきますけれども、しかしあなたがその者たちを取り扱ってくださいますように、そして私たちはただあなただけを見つめ、あなたの聖なる趣、あなたの良さ、あなたの清さ、天の栄光、それを仰ぎ見つつ歩んでいくものでありますように、どうか今日語るしもべのこの唇を清め、これに預かる一人一人を整えてください。命の御言葉そのものを今日もどうかいただかせていただくために、一人一人の心、耳を、そして体調を整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。このユダの手紙、これはですね、初代教会が発足し建てられて、それからしばらく成長して、そしてその初代教会たちをなんとか惑わそうと変な方向で持っていこうとする勢力が現れ始めた頃です。偽キリスト、反キリスト、その勢力が現れて、なんとか生徒たちを福音からそらそうと差し向けられたサタンの使いたち、まあ本人たちからすれば自分たちがまさかサタンに用いられているとは思わず、なんか自分が信じていること、それがその宗教が一番だと思って、なんかね、イエス様の福音に変なものを混ぜ加えたり、もうイエスは、現れただとか、あるいはもうあなた方まだ世の深い知識のことをしてない、そういうふうに、知識で惑わそうと、ね、知識欲それを求めさせて、それで福音からなんとか引き離そうという者たちが現れ始めた頃に、このユダは生徒たちに手紙を書いたんです。
そのような類の人たちがあの時だけじゃなく今もいる。今もその人たちがいて、 皆さん よくお家にいるとピンポーンしてなんか2人3人で来ますよね。それで規律についてちょっとお話がしたいとか、だから教会行ってますよって言ってもしつこいんですよね。ちょっともっと話をしたいとか、そういうことを言ってるんですけど、この異端というこのまともにキリスト教を伝えていない人たち の, 特徴があるんですね。どういうことかって言ったら、クリスチャンというのはどっかの教会に行ってるクリスチャンに対して、うちの教会が優れているからうちの教会に来てくださいって言わないんです。でしょ。イエス様を正当に信じている人々はね、人々を伝道するときにイエス様を信じていない人に対して福音を述べ伝えて、それでその人がつながるように伝道しますよね。でもどっかの教会に行ってますよって言ったら、あ、そうですか、それは良かったですねって励まして挨拶をして、お互いに平安を祈って別れるんですね。この異端の特徴っていうのは何かって言ったら、イエス様を信じていない人にも近づくし、イエス様を信じている人にも近づくということなんです。それでこれで皆さん分かったよね。異端的な教えを持っている人たちというのは、もうすでにキリストに預かっている人たちも自分たちのところに引き寄せようとして、人の重い心を惑わすんです。今ちゃんと教会行ってる人、ね、だから異端の特徴っていうのは、うちが本物だよ、うちが本物だよって言って、もうすでに救われた人たちの命をも惑わして、そして自分たちのこの異端的なものの中に招き入れようとする、そういう節があるんですね。それと異端というのは、ですね、自分たち の所属しているところを言わないんですよ。特に統一教会、自分は統一教会ですって言わない。それでしばらくなんとか研究会に来てくださいって言ってみたら、しばらくしてからね、実はアボジーって言うんですよ。なんだそのアボジーはって死んだ文鮮明のことをね、世界中の人がアボジって言ってるんですね。アボジ、父、神の一つとして祀っている異端。今韓国にもすごく異端がもう大変みたいですね。でこの一番今立ちが悪い異端がいるんですけれど、新天地というものなんですね。で新天地に入った人は自分が新天地の人かどうかも分からない。一番最初しばらくしてから、実はここはね、新天地ですよ。だから東芝だとかトヨタ自動車が車を売りに行ってね、隠れて隠してメーカーを隠して、そして実はトヨタですって言わないんですちゃんと大きな店をね置いて、そしてしっかりとしたなんか宣伝もして、それで車を売り買いするわけなんですよ。だから自分の元を明らかにしないところっていうのは怪しいんです。だから元をあんまり言わない、人とは関わらない方がいい。それとクリスチャンですって言ってるのにしつこくね伝道しようとしてる人、これもいたんです。そういう人とは関わってはいかないんです。で昔もそういう人たちがいて、今もその類は今もいるということなんですね。
もうすでに聖書の後半の方を、ね、ユダヤ書においてすでにそういう注意がなされております。韓国に行って、まあ蒼天礼拝に3カ所蒼天礼拝に参加したんですけども、でもその前の2カ所は本当に初めて行った私たちがもう疑いの目で見られて、まあ、とにかく受けた印象としては何か疑っている、そういう感じですね。疑いが 沸き起こるということは、そういう疑われて仕方がないようなそういう異端たちがもうすでに前もって入り込んで、そういう勢力を振るっているということです。
教会というのは、見知らぬ人が来ても新しい信者さんが来たのかなと思って、みんなが満面の笑顔で受け入れるじゃないですか。なのに今は韓国はね、知らない人が来ると懸念するんですよ。あ、変な異端がうちの教会に来たかもしれないって、その疑いを持って、で、すでに教会の信者を装ってその教会に通いながら、その教会の信者さんと牧師さんの間を互い違いをして、それでその教会の中で分裂を起こし、で教会から牧師さんを追い出したり、で自分たちのところの新天地のその牧師を連れてきたりするようなことがもう韓国で何箇所も起きている。だからもうキリスト教全体がもう今非常事態宣言をしていて、教会に行くとこう書いてあるんです。新天地関係者はこの教会に入ってはいけません。もし入ったことは発覚したら刑事的な処罰をしますっていうことがこう書いてあるんです。ありえないでしょ。だからそれだけその人たちが教会の中に入ってとんでもないことをしているから、新しい信者さんが来たら本当はね、両手を挙げてハレルヤしなきゃいけないのに、はい、この人変な人来たかもしれないということで、ね、教会がみんなで疑ってかかって、それでしばらく本当にその人をずっと見るだみたいなんですよ。だから新しい信者さんはね、居心地悪くて大変で、うちらは私たちが行ってこう訪問したりする教会というのは、私たち のホテルからはちょっと遠いんで、でも争点は守りたいから、ホテルから近い教会をちょっと行きたいと思っていたんですね。で3カ所いたんですけれど、2カ所はね、もう大変でした。もう目が疑いの目で、争点に1人でもなく3人が来るんですよ。普通の教会知らない人が3人も育って争点に来るってないさ。だからもう疑われて、もう仕方ないみたいな感じでもしっかりと日本の横浜から来ました、ソテ守りたいんで近くの教会に来ましたということで紹介をして、でもね、3回目行った教会はものすごくまだ先生がね、いい先生で、まだそこの長老さんが日本に授業があって、もうすごいたくさん来たことがある方だったから、すごくよく知っていただいて、今度行った時にちょっと挨拶に伺おうかなと思っているんです。
ちょっと3節からお読みしますと、ね、ユダがなぜこの手紙を書いたか、そのやまれぬ理由が書いてあります。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。
パスタいいですか、ここ、はい、生徒に読ませてます、
はい、
4節。じゃあ4節を心合わせてみんなで読みましょう。
じゃあ4節の、というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不経験なものであり、私たちの神の恵みを芳醇に変えて、私たちの唯一の支配者である主なるイエス・キリストを否定する人たちです。
アーメン。
ある人々、密かに忍び込んできた人、表向きですね、クリスチャンのようななりをしてはいるんですけども、しかしどう良くないか、これですね、恵みを芳醇に変える、ちょっと難しい言葉なんですけども、要するに神様からの恵みを私たちを本当に主は許してくださいました。で、芳醇に変える、要するにもうだから何でもかんでもしていいんだよ、 何でもかんでも許されるんだよ。イエス様が全て許してくれるから、別に教会行かなくても礼拝中居眠りしても許されるんだよ。それが報酬です。こういうふうに恵みを報酬に変えて、そして私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。
一見ね、彼らが言ってることは正しいかなと思うんですよ。なぜかというと、一見ね、言ってることはイエス様はね、十字架の上であんたのために死んだんだよ、だからあなたは悔いれば何だって許してくれるよ、悔いたら許してくれるということを盾にして、悔いることと改めることはセットって言ったでしょ。それなのに悔いることばっかり言って、それで悔いることばっかりで改めることがないとどうなるかって言ったらね、人はね、あそっか、とろぼしてからごめんなさい、とろぼしてしまいました、悔いて終わり、嘘つきました、ごめんなさい、悔いて終わり、だから悔いることだけを教えて、改めることを教えない。で、恵みをね、色よく恵みをね、自分のね、色欲のように、これを都合よく使うために、この恵みをね、たらくさせてしまう、こういう人たちが教会の中にそーっと入ってくると大変なの。これ異端って言うんです。だから異端はあるところがすっごく厳しかったり、あるところがすごく甘かったりするんです。人に異端、自分たちが決めたこう法則、それを守りなさいっていうことはものすごく厳しい。で、どれだけ厳しいかって言ったらね、信じていない夫とは離婚させる。ね、聖書には何て書いてある？信じていない夫でも自分と一緒にいることをね、たまって言ってくれるんだったら、そのまんま添い遂げなさい。ね、無言の立ち振る舞いの美しさによって、ね、もしかしたらその夫が救われるかもしれないって聖書に書いてある。それなのに、ね、夫は離婚しようと思いないのに、異端は離婚させちゃうんです。うん、そういうことなんです。だから異端というのは、自分たちが聖書に書いていないことでも自分たちがこうするということを決めたら、それを信者さんにすごくしなさいってするんですね。その代わり逆に聖書が食いっぱなしはダメだよ、改めることがセットだよって言ってると、それだとね、人々がこう自分たちの言ってる言葉に耳を傾けてくれないかもしれないということで、甘ちょろくこう釣りを、人を釣ろうとして、ね、食いるだけでいいんだよ、イエス様は全部許してくれたから、だからいつまでも罪を犯しても悔いて許されるという、こう甘つろいこの考えを入れ込むんですね。それで結局は人が救われないように、地獄に行くように仕向けてしまう。これが異端です。
異端の何よりの特徴、これはこの4節の後半ある通り、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。これですね、真っ向からイエスは主じゃないよって、ね、そんな風に否定するようなことを思い描いてはなりません。そんな分かりやすい方法でこの異端は来ません。むしろイエス以外にも救いはあるんだよとか、イエスはもう私たちのことを許してくれた、イエスは神は愛なるお方だから皆さんのことを高価で尊いと思ってるから、もう皆さんが、ね、罪にまみれても汚れても何してもそれでも許してくれるとか、そういうふうに御言葉でないことを覆いかぶせて、なんか愛だとか許しだとか、そういった名のもとに不法をはびこらせてしまう。イエスが主でなくなってしまうんですね。もしイエス様がもう何でもかんでも許してくれるんだったら、イエスが主である必要全然ないわけです。このようにもうありとあらゆるその偽物を混ぜ込んで、イエスが主であるということを、ね、表向きは否定しなくても、でももう本当に回り回って迂回してイエスは主でないかのような、 聖霊様が主でありますとか、神様が主でありますとか、そういったことよりもイエスが主、イエス様が主であるということ、これを否定すること、これが異端の最も顕著なその思いです。ですからもし皆さんがですね、天聖の外においてなんか教会と呼ばれている、ね、一見イエス様を伝えているかのようなところにしばらくいて、でそこにイエス様が何も見出せないような、あるいはイエス様からどうもそこに帰ってたら引き離されていくような気がしたら、もうそこを異端と言われているようなところでなくても、そこから離れるべきです。むしろイエスが主であるということをここに留まるべきです。でこのようにですね、信徒たちの中に密かに混じり込んできたそういう偽キリスト者、むしろ異端たち、それについてユダは書いてるですね、五節のところで、あなた方は全てのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。
エジプトの地から出たのはたくさんの人が出ました。でもね、信じた人と信じていない人で分けたんです。それで信じた人を救い、信じていない人たちを不信仰の中に留め、彼らをそのまま死なせたんですよ。エジプトから出てきた人、そして荒野において新しく生まれた人、エジプトから出てきたんだけど全然エジプトからの考え方が変えられず、そのまま落ち続けた人、この3種類の人たちがいたんですね。でその時に主は、ね、救う人を救い、そして滅ぼすべき人を滅ぼしました。皆さんも知ってるよね、荒野でたくさんの人が死んだよね。エジプトから出てきた人の中でオドナで荒野で死んでいないのはヨシアとカレブだけですよ。ヨシアとカレブだけが残り、あとは全部荒野で生まれた新しい世代、残りの人たちはみんな神に不従順し不信仰を働いた、そのねおかげで荒野で死んだんですよ。だからどういうことかって言ったら、この教会の中においてもクリスチャンと言えても、私たちが不信仰を働き、そして神が私たちに定められている乳と蜂蜜が流れるその地に入る、その整えがないということであるならば、私たち自身も荒野というところにおいて死んでいた人たちと同じように死ぬしかないということです。
ここに書いてあることは、それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。で救い出すということ、エジプト、奴隷の国です。400年間ずっと虐げられてきました。430年ですね、ずっと搾取されてきた、そこから救い出されること、これは一方的な恵みです。もう、世から搾取されずなくて済む、そして主が支配される新しい領域へと旅立つことができる。これですね、エジプトから出てきた民、男子だけの60万以上、またそこから加えられてきた人々、イスラエル人でないこの神の民についていった人々たち含めると、まあ、何人かは書いてないんですけれども、まあ、それはそれを大勢な群衆となっていきました。で彼は確かに救われたんです。エジプトから、奴隷から解放されたんです。しかし救われればいいっていう、ね、もんじゃないですね。救い出す、奴隷から解放される、世から贖い出される、ね、皆さんは世から贖い出されてイエス様にあって救われた人たちですけども、しかしこの次、ね、次に信じない人々を滅ぼされた、ね、ですから救われておりながら信じない人々は滅ぼされたんです。私たちは世から救い出されました。でも皆さんの主は一体誰でしょうか。日々じゃあ 今日一日イエス様に喜ばれる歩みをしてきたでしょうか。口先でイエス様は主であると言っても、でも日常的にイエス様は主だということを信じない、信じ続けないで、ね、家に帰ったらもうガミガミワーワー世のざれごとに慣れてしまう、これ、ね、信じていない状態、です。本当に私たちは気をつけるべきです。世から救い出されること、これはもう一方的に主から与えられる恵みです。これは私たちは確かに経験しました、ね、実感はあるでしょう。でもその後信じ続けて歩み続けることこそ大事です。
エジプトから主が導いてくださり、そしてせっかく救われたのに主の掟に沿うことができず、そして死んで滅ぼされた人たちはどんな人か、6節7節を一緒に読みたいと思います。せーの。また主は自分の領域を守らず、自分の居るべきところを捨てた
御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。またソドム・ゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。
そうなんですよ。ここね、見てるとどういうことかって言ったらね、自分の領域ね、それを自分がいるべき場所にいない人ね、自分がいるべき場所にいない人が罰されたね、おるべき場所を捨てたね、御使いたちもおるべき場所を捨てた御使いたちも罰せられたね。ここを見ると主は私たちに自分がいるべき場所にいなさいって言ってるんですよ、ね、だから簡単でしょ。自分がいるべき場所、今自分がいるべき場所かどうかっていうのは、教会っていうのは自分がいるべき場所で一番安心できるところで、家庭もそうですよね。でも酒場はいるべき場所ではないよね。ね。そして良くない映画館もいるべき場所ではないですね。そしてパチンコ屋もイエスの皆をもって堂々たるぶりをしているべき場所ではないですね。女遊び、イエスの皆によって女遊びはできないはずですよ。だから自分が今やっていること、そしているべき場所ね、付き合うべき人をイエスの皆によって、佐藤さんと付き合おうかなと知った時に、あ、この人はお酒飲む人、女遊びをする人ね、口が災いをもたらす人、イエスの皆というのをこう鏡としてパッと人にこうやった時にね、イエスの皆に合わない人、合わない場所、合わない言葉、合わないことね、もの、これを全部私たちは離れなければならないんですよ。だから気をつけなければならない場所ね、本当に自分が行っていいかね、会っていいか、持っていいか、やっていいかね、これをいつも常に考えながら、自分がこの場所を離れたものじゃないかどうかを信頼しなければならない。これが私たちの側の責任です。
ここで自分の領域を守らず、自分の居るべきところを捨てた御使いたちを主は裁いたとあります。自分の領域を守らず、自分の居るべきところを捨てた御使い、これ何でしょうね。これはサタンです。サタンはもともと御使いでした。自分の居るべきところ、悪魔サタン、もともとルシファーという天使でした。ルシファーは賛美をリードする天使でした。大勢の御使いたち、大勢の軍勢たちをリードして賛美を導いて主の栄光を期するべき、そういう御使いだったんですけども、しかし 彼は自分のおるべきところを捨てて高くなろう、神のようになろうと、栄光の座に座を設けよう、そのように自分が主の栄光を褒めたたえるその座に座っておればよいものを、それをせず自分も神のようになろう、自分のも上り詰めようと、そのように分に相応しないところへと、ね、ひとたび飛び越えて行こうとしたんですね。皆さんもそれぞれおるべき場所があります。家によってしっかりと家庭を守る、その座を捨てて、私はいやこんなことをしている場合じゃない、もっと有名人になるんだとか言って変なところに飛び込んでいったり、自分の愛するべき奥さん、あるいは愛するべき旦那さん、それを捨てて、もっと私にはふさわしい相手がいる、おるべきところを捨てる、使えるべき職場、また使えるべき家族、家庭、それをおるべきところを捨て去ってですね、何か夢見て自分はもっと遠く、自分はもっと、面白いところ、そこに行くべきだ、そのようにして自分のおるべきところを捨てる、これこの御使いたちのように裁きの日に閉じ込められる、書いてあるんですけども、そのようになってしまう、その性質です。この御使いたち、悪魔サタン、天使長ルシファーは大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められる。天の軍勢たちは大勢閉じ込められております。そしてまたソドム・ゴモラのように、自分のおるべきその人間としてのたしなみ、自然の世を捨て去って不自然な世を求めたこのソドムとゴモラ、その者たちは永遠の日の刑罰を受けて見せしめにされてしまいました。ですから私たちがおるべきところがあるんです。そしてそこをもし皆さんが離れようとするならば、分を超えて与えられている分が皆さん一人一人あります。それを超えてですね、なんか夢見ておるべきところを乗り越えて使えるべき権威を、それを軽んじてということであるならば、滅んでいってしまいます。この八節を読みますと、それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し権威あるものを軽んじ栄えあるものをそしています。ですから異端と呼ばれている人たちからイエス様を主とするべきところ、そこにとどまることなく、何か自分で考え出した編み出した神学とか、あるいは何かこれが真理だ、自分で勝手に編み出した考え方を真理だとして、おるべきところを捨てて、そして立ってはならないところ、イエス様のその主という座、そこに自分が座ろうとして高みに登ろうとする、ね、これ、このソドムやゴモラのような、またあの主に逆らった御使いたちのような、その道を進んでおります。私たちはそのような者たちに対してどう対処すべきか、それがこの9節に書いてあります。御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです。アメン。本当にそしる人というのは自分が理解もできないようなことを、それを持ってそしってるんですね。自分がそしっている言葉、その内容を知らないんです。彼らはイエス様の十字架上で父を彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですと言いましたけども、そのイエス様をなおそしって、ね、本当に十字架上で私たちの罪のために死んでくださったイエス様、このお方をの開いてくださった救いの道、尊い福音、 これを聞いて、これを知って、理解して、救われて、その救われた身である喜びを、平安を体験しておりながら、なお、このキリストの言葉を、いや、これは不完全だ。もっと、これこれこうだ。そういう変なものを混ぜ込んでしまうとするならば、皆さんもこの滅びの類へと入っていってしまいます。この人たちは自分も理解できないことを阻止、またわきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びる、阻止るということ、また自分の理解もできないような事柄において人をなじること、サタン、サタナスというギリシャ語の言葉のもともとの意味は誹謗中傷するもの、あるいは敵、そういう意味でした。神様の敵、それがサタンです。誹謗中傷します、そしります。ですから皆さん、もしですね、そしるということを、人をなんか貶めるということを、これによって、何か自分の望みを遂げようとするとする場合、皆さんサタンの性質を身に置いていることになり、そしてこのユダの手紙を得て、このような人たちは注意しましょうと、ユダが言っているように、注意され、生徒たちから懸念され、注意される対象になってしまいます。皆さん、そのようになってはなりません。私たちは、この御使いの頭ミカエルのように、もしそしられたとき、言い争いが仕掛けられたとき、あえて相手を罵るということ、また裁くようなことを、これはするべきではないんですね。それは主がなさることです。裁きは主がなさること。罵りは聖なる民の分ではありません。それは悪魔サタンがなすことです。私たちは罵り返すということはせず、かえって正当に裁いてくださるお方にお委ねするべきです。裁くようなことをせず、この御使いの頭ミカエルは、主があなたを戒めてくださるように、そういうふうに言いました。これ私たちもこれをたしなみとして身につけるべきです。裁くということ、もうわきまえのない動物のように、また獣のように、そういうそしてくるものに対しては裁きを主にお委ねするんです。まあ、もちろん兄弟姉妹に対しては、そうしてはなりませんよ。兄弟姉妹がもし、わきまえもなく、何かしてくるのであるならば、イエスの名によって戒めるべきです。そのような悪魔サタンのたしなみ、そこから救い出すべきです。滅びの性質、それを身にまとっている兄弟姉妹が、もう本当に打ち叩いてでも、そこから立ち直らせてあげるべきなんです。このユダの手紙の中において、記されている通り、もう敵が送り込んできているんですね。生徒たちの中に、偽キリスト、偽働き人たち。そして私たちも本当にこれからですね、働き人を養成する教会として歩んでき、成長し、まあ、きっと人数も増えていくでしょう。するならば、このような者たちが確かに入り込んでくるということを、あらかじめですね、私たちはしっかりと覚えておかなくてはなりません。新しい人が来たとき、韓国の教会においては、まあ、ちょっと懸念されてしまったところはあります。でも私たちはしっかりとですね、例において見極めをするべきです。新しい人が、来たとき、しっかりと歓迎はするべきですけども、しかし彼らが言っている内容、それをしっかりと理解するべきです。その理解するためのその見極め方がこのユダっていうのに書いてある。まず言いました通り、4節にあります通り、そのような者たちは私たちの主である、唯一の支配者であるイエス・キリストを否定する人たちです。新しく来た人が、もし自分がクリスチャンだということを名乗るのであるならば、イエス・キリストはどういうお方であるか、イエス・キリストをしっかりとですね、証しできる人であるならば、まあ安心ですけども、でも、なんか、イエス・キリスト以外になんか神様が、とか聖霊様がとか、イエス様をどうも証ししない人、そういう人はちょっと疑いを持って見るべきですね。
一般的な人を、こういう異端的なことをやっている人というのはどういう人たちからですね、御言葉より人の目に美しく見える言葉、そして立ち振る舞いがすごい綺麗です。 だからあの言葉も綺麗だし立ち振る舞いも綺麗だから人はどうしてもその人の会見を見てあこの人はあのしっかりとしたクリスチャンだと思われがちなんですけれどその人に御言葉があるかどうかそれを確認するべきでありそして御言葉に対する見解それがどうであるかを確認するべきでありそしてどんなに素晴らしい人が来たとしてもすぐその教会に置いて場を与えてその人をあの教会の奉仕の場に出されるというのは知ってはいけないで多くの教会が失敗する理由というのは新しい人に対して無防備であるということと教会そのものが御言葉にしっかりと立っていない御言葉の見極める力がないということになっちゃうと相手が入ってきた時にし放題の状態になってしまうんですだから本当に御言葉をしっかりと持っている教会であるならば多分そういった人々が入ってきても場が与えられないと思いますそして異端的な重い心そして立ち振る舞いというのはすぐあの本物の御言葉の光に照らされておかしいというのがすぐあのバレてしまうと思います例えばの話あの天聖教会奉仕しますという人が来ても奉仕させません奉仕する以前にその人の信仰がしっかりとなされているかどうかそして天聖一徒として一緒に歩めるかどうかというのが本当に必要なんですねだから私はこの天聖教会に人が新しく来てこうカウンセリングをしたりするときに話を必ずするんです信仰にも色がありますよある人はペテロ派ある人はヨハネある人はシトバオルみんなそれぞれの信仰の特徴があって教会はみんな素晴らしいけどでも自分の信仰 の, あの性質というものがその教会と合う合わないもありますからだからもしその性質がこの教会と合うとするならばあのずっと来ればいいしじゃないとするならば単発的に養いを受けてそして、まあ、自分の必要な教会に戻ればいいしということを私は必ず話をしていますだから本当に人疑ってかかるということ以前にそれぞれの教会がしっかりとしたそのキリストという土台の上に立って御言葉を持ってお互いを見つめ合う見極め合う確かめ合うということによって本当に自分たちの歩みが覚まされずにしっかりと歩んでいくようにそれを確かめるべきだと思います
教会が成長していくにつれ確かにそのような教会を逆に混乱に陥れるような者たちが入ってくるそれにおいて私たちがしっかりと保つべきは皆さん御言葉によって本物によって養われることです皆さんがもし本物によって日々養われ本物である御言葉本物である主イエス様に目を留め続けているならばそういう偽物が入ってきたらもうすぐに分かりますそして本物が入ってきた時もすぐまた分かりますあこの人は本当に御言葉があるイエスを主としている御国の前進のために働きたいと願っている本当に志を同じくする人韓国においてもそういう人たちとはすぐに馬が合いましたそうでない人はもう なぜか知らないですけどもあらゆる機会が閉ざされたり私も名刺を渡す機会をなぜか忘れたりそういうことを主がですねそういうふうに導いて守ってくださいましたですからまず皆さん自身が純粋なパン種の入っていないパンとして癒されるべきです御言葉という真理イエス・キリストという誠の主このお方によって日々養っているならばこの先本当に私たちは安全でありまたたとえそのようなものが入り込んできてもすぐに知ることができますどうかこの御言葉によって豊かに養われてただ本物であられる皆様のみを見続けるそうして養われていく皆さんでありますようにイエス様のお名前によって祝福いたしますアメンではこれより皆さん一人一人がそれぞれ祈っていきましょう 自分自身がしっかりと御言葉によって養われ、このような偽キリスト、偽預言者、それらに惑わされることはなく、本物を見極め、本物を理解できる感性がますます培われるように、そしてこのような者たちが入ってきた時に対応できる手段が、知恵が与えられるように、天聖がこれから働き人たちが増えていく時、また働きの場が増えていけばいくほど、このことが問われる時代になっていきます。今それぞれが祈りましょう。そして御言葉によって自分自身が立て上げられるように今祈っていきたいと思います。
ハレルヤ。イエス天皇様、私たちが誰かを確かに救いへと導くためには、私たち自身はまず確実な救いを得なければなりません。主よ、私たちがイエス・キリストという土台の上に、イエス・キリストという土台の上に、主よ、私たち自身の信仰を立て上げ、そして確かな信仰、確かな希望、確かな愛、そして確かな歩みによって、主よ、多くの人々をイエス・キリストへと巻き込んでいくことができますように、イエスよ、助けてください。多くの者が、これが正しい、あれが正しいと、主よ、自分へと人々を向かわせているときに、主よ、この異端的で一文にもならない世のすべての教えから人々を守るために、キリストにある一人一人がしっかりと立ち上がり、しっかりと救われたその信仰で、しっかりと主を立て上げられたその信仰で、多くの人々をイエス・キリストへと立ち返らすことができますように、イエスを助けてください。この天聖教会が本当にイエス・キリストという土台の上において立て上げられ、そしてイエス・キリストの御名と実証と命と栄光によって健やかにされ、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに豊かに住まうことができますように、聖霊が木のように風のように水のようにこの天聖一堂を輝かしてください。そして主よ、この教会問わず世にあって、あなたが血を持って買い取ってくださったその全ての教会に、主よ、本当に良くないものが入り込もうとするとき、イエスよ、これらの闇の類を見極める力をあなたが与えてください。闇の類を見極める力を与えてくださり、そして光によってそれを、主よ、性別し、区別し、そして判別することができますように、そしてイエス・キリストにあって主にあるものと、主を闇に属しているものを私たちが判別して、それを主を追い出す権威、力、威力を持ち、イエス・キリストにあって主を、その時代を、今の時代を私たちが担っていくことができますように、支配していくことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日も主よ、あなたは私たち一人一人にイエス・キリストにあって歩むとき、不平不満を言ってはいけないと御言葉を通してあなたを教えてくださったことを感謝いたします。キリストにあってあがなわれた者、エジプトから主を救い出された者、自分がどういうものであるかをしっかりと知っておいて、主を荒野において滅ぼされた者がどのようなものが滅ぼされたかをしっかりと知っておき、私たちは滅ぼされる川ではなく、主を父と蜂蜜が流れるその血を相続するものとして生きることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日もあなたが今日の御言葉を通して、主よ、私たち自身しっかりとキリストに立つこと、キリストにあって性別と判別する力を養っていただくこと、そしてこの時代に支配されるものではなく、時代を支配して主の御前において清く正しく歩むことを示されていることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。 14番を14ページ47番を賛美します。エリアの日。